皆さんこんばんは。高台ラジオあって一番町ロビーです。この番組は毎回東北工業大学に関係したゲストをお招きしてお話を伺う番組です。東北工業大学の一番町ロビーに設けました特設スタジオからお送りしています。ご案内は前に東北工業大学で教員をしていました吉田明宏がいたします。今年7月から東北工業大学の卒業生の方においでいただいてお話を伺っています。今回は電子工学科、現在の知能エレクトロニクス学科ですが、電子工学科の卒業生でいらっしゃる佐藤郁夫さんにおいでいただきました。佐藤郁夫さん、こんばんは。佐藤郁夫さんには今回東北工業大学へ入学された動機、あるいは大学時代の思い出、それから現在のお仕事などを伺いましょう。佐藤郁夫さんのプロフィールをご紹介します。佐藤郁夫さんは東北工業大学工学部電子工学科、先ほど申しましたように現在は学科名が変わりまして知能エレクトロニクス学科となっています。電子工学科のご出身です。卒業後2年後に宝石学、ジュエリーですね、宝石学を勉強されるために渡米されました。でアメリカに滞在中に米国宝石学会の宝石学修了者、グラデュエイトジェモロジストの資格を取得されました。さらに米国宝石学会の宝石デザインコースと真珠鑑定コースを卒業していらっしゃいます。やはり対米中に第1回ジョージ・シュッツジュエリーデザインコンテストでは特選を受賞されています。でさらに国際的に認知されている英国宝石学協会認定資格の英国宝石学協会特別会員上級試験にも合格されています。帰国されて仙台市で株式会社インタージェムを設立されました。社団法人日本ジュエリー協会では常任理事を務められジュエリーコーディネーター資格制度委員会、現在は名称が変わってジュエリーコーディネーター部会と言ってるそうですが、委員会の委員長、部会になってから部会長ですね、を務めていらっしゃいます。佐藤郁夫さんの母校東北工業大学では、非常勤講師で授業も務められましたが、課外活動、これ後で詳しく伺いますが、東北工業大学体育会射撃部の監督を長くしていらっしゃいまして、後輩のご指導をいただきました。で現在は株式会社インタージェムの代表取締役会長です。佐藤郁夫さん、お待たせしました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
東北工業大学電子工学科を学ぼうと考えられた動機やいきさつを伺いたいんですが、いつ頃どのような動機でしたでしょうか。
実は高校進学を考えたときにですね、どういう道に進んでいいかってそんなものはなかったんですね。それでどうしたらいいかなといろいろ考えてましたら、父からですね、技術を身につけることができる学校に行った方が将来いいんじゃないかというアドバイスをもらったもんですから、高架橋の学校に行こうと、
はい、
それで、電子工学という響きがですね、その当時すごくこう、新しい感じがしたんですね。
そうですね、はい、学科としても多分そんなに古くはないです、
はいはい、それでその憧れだけで入ったという感じですね。
そうですか、はい、大学の中で電子工学ができてそんなに時間経ってないはずですね、あの頃はね、はいはいはい、そうですか、そうですか。それですぐに東北はどうだったですかというのを伺いたいんですが、佐藤郁夫さんは、電子工学科でいうと3回生ですね。
そうです、は
い、そうするとまだ卒業生の先輩いらっしゃらない、はい、それから先生方も学科ができて何年も経っていないっていう新しい時期だったんですが、はい、その頃の印象ですとか、はい、思い出があったら伺いたいんですが、
まず、先生、人数も少ないし先生方も新しいっていうこともあって、友達とかあるいは先生方とのコミュニケーションというのが 非常によく撮れてたような気がします。それと時代もそういう今みたいにスマホとかそういうのありませんから、まあ、あの喫茶店に入れば、
はい、
人生論とか、はい、まあ、彼女のこととかですね、進路のこととか、はい、いろんなことを話してたような気がします、はい、
あ、
そういう時代が今ちょっと懐かしいなと思いますね。
そうですか、はい、そうですか。先ほどあのプロフィールをちょっと紹介しました射撃部の話をしましたんですが、はい、確か佐藤郁夫さんが工業大東工業大学であの射撃部を立ち上げられたんでしょ。
そうです、はい、
でしかもその後ずっと長くあの後輩のご指導で監督をされてますね、はい、その辺のいきさつをちょっと伺いたいんですが、
は
い、
実はあの、まあ、中学校の頃から西部劇が好きだったもんですから自由にすごく興味があったんですね、はい、あらあらその時にたまたま学院大学の射撃部の方に、三居沢っていうところで射撃を、させてもらったんですね。標的射撃なんですけども、
三居沢というのは仙台市の西の方、
はい、はい、そうですね、
川口のちょっと
川口の、はい、
はいはい、
そこにあの学院大学の射撃場がありまして、
あ、そうでした。
そこであのちょっとあの触らせてもらったんですね、
はい、
で大学に入った時は絶対に射撃部を作るぞと、中学高校では剣道をやってたんですけども、
あ、そうですか。あ
の大学に入った時剣道部の先輩からもあの、はい、入ってこいって言われたんですけど、どうしてもやっぱり射撃部を作りたいということで、入りましてからあの要するに仲間を募って、
はい、
愛好会を作ったんですね、
はい
はい、
その時にそうお仲間は何人も集まりました。
そうですね、あのやっぱり高校の時の友達とか、
はい、あ、
はい、
お知り合いが、
はい、そうですね、あるいはあのなんか射撃をやりたいっていう話を聞いたらですね、
はい、
1階の窓から教室に向かってですね、あのこのクラスで射撃やりたいっていうのいるかとか声をかけてそしたら俺だとか言って、そういうあの仲間ができてた。その彼があの課外連活動してくれていろいろバックアップしてくれましたね。
あ、そう
ですから、マネージャーみたいなことをしてくれたもんですから、
はいはい、
私と両輪でクラブを盛り上げていったって感じですね、
はい、あ、そうですか、はい、あの大学学校のクラブなんですが、はい、その射撃をする、まあ、訓練をするために何か許可かなんかは、
はい、あの銃を持つための許可が必要です。はい、
はい、
あの個人が持つのでその個人のため の, あ の, 国会あの公安なんていう公安委員会の試験を受けます。
あ、試験を受けて、
はいはい、
あ、許可をもらって、
はい、
初めてあの、
はい、
射撃ができるということですか、
はい、
あ、そうですか。あの結構毎年何人かずつ入部してくれたんですか。
そうですね、はい、結構厳しくしたクラブなんですけども、みんなが、やっぱり、なんていうんでしょうね、工業大学の、発展というかそういう学校の名誉のためとかそういう気概を持ってみんなが参加してくれたように思います。
あ、そうですか、はい、あの会長さんの佐藤郁夫さん の, あのブログを拝見したときに、はい、正式には東工業大学体育会射撃部という、
はい、
体育会が入るんですよね。
そうです、はい、
ああ、そう、
はい、あの文化会と体育会がありますので、はい、
そういう
系統で、はい、
そうですか、はい、あのいかがだったんですか、大学中の射撃部のってのは。
あの、例えば、正月の3日から打ったりとか、
はい、
雪をかき分けて、やったりとかですね、はい、あの本当に時間があればみんなが集まって練習をしてたという思いがあります、
はいはい、あの時期大学の中に練習できるとかありましたの。
いえ、あの
やっぱ三教
科、はい、そうです。いえ、そうじゃなくてそれはまた別に作ってありましたので。
そうでしたですか、はい、そんなご苦労もされながら、
はい、そうですね、
はいはい、
そして、2年目にですね、
はい、
大阪の、大阪城の近くに警察のですね射撃場があったんですね、
はい、
そこにあのそこで、全日本学生射撃選手権大会があったんですね、
はい、
それに出まして団体で、
はい、
そうしましたら、8位入賞しまして、
はい、
その
ごめんなさい、部を作立ち上げて
2年目です。はい、
2年目で、
はい、
あらららら、
それを全国から大学が集まってますので、はい、
そうでしょう、はい、
それでその成績をもとに先ほど言いました、 マネージャーをしてた彼が加賀連でですね、文章を書くという、
はい、そうですか、
なんですか、こう努力してくれたんですね。
そうですか。いや、ごめんなさい、部を作って立ち上げて2年目でそんないい成績ってのはびっくり。
そうですね、やっぱりみんなが本当に毎日っていうぐらい練習に来てましたし、土曜日曜日もなく、やってましたし、そういう熱意がちょうどみんなの、なんていうんですか、まとまりになったっていう。ですから点数が要するに平均以上いったということだと思うんですね、みんなの点数がですね。
そうですか、はい、そうですか。ちょっと話膨らましますね、はい、そういうことで佐藤郁夫さんは在学中射撃部を立ち上げて射撃部で、活動されてました、はい、でしかも卒業された後、はい、本当に一生懸命後輩の面倒を見ていただくために監督をされてました、はい、そういうご経験から学生時代のあの時期、あの若い時期の課外活動っていうのはどんなふうに捉えてらっしゃいますかね、
はい、あの当時はですね、やはり一生懸命っていうか夢中になってやってました。それはやっぱり対抗戦、学校と学校の対抗戦ですし、一部二部三部というのがありましたんで、その中で三部から二部に上がる、二部から一部に上がろうという、そういう努力っていうか目標を持ってやってました。ですから常に自分たちの記録を上げるために、練習をしてたように思います。それもやっぱり大学という中で自分たちで工夫して、やってたような気がします。
はい、そうですか、ね、さっきの話でちらっと規律という言葉が出てきたような気がするんですが、はい、そういうことも課外活動を通してなんていうんですかね、訓練されるっていう部分がありますね。
そうですね、私監督もしてまして、思うことは射撃部を通してっていうか、まあ、クラブっていうものは小さな社会だと思います。
ああ、はいはい、
その小さな社会の中でルールを守ったりとか、うん、我慢しなくちゃならないとか、うん、人を立てたりしなくちゃならない、あと広報をしたりとか、うん、人と会ったりして、いろんなことがあります。そういう社会に出てするであろう、そういうことを大学のうちに学べるんじゃないかなと思います。
経験できる、は
い、
あるいは訓練できる。
そうだと思います。
ああ、そうですか、はい、それは射撃部に限りませんね、はい、いろんなクラブがありますからね。
そうだと思います。
ああ、そうですか、はい、そういうことで大変大事なってことになりましょうかね。はい、わかりました。じゃあこの辺でちょっとブレイクタイムとしましょう、
はい、
で佐藤郁夫さんから一曲リクエスト曲をいただいてます。ルート66ですね。誰でしたっけ？
ジョージ・マハリスですね。
ジョージ・マハリスですね、はい、ジョージ・マハリスの歌で伺いましょう。If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City is mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? ありがとうございました。ジョージ・マハリスの歌でルート66でした。この曲というよりもこの歌ですかね、どのような思い出がおありですか？
はい、このルート66っていうのは1963年から日本で放映されたテレビドラマの主題歌なんですね。それでルート66っていうのは アメリカの国道なんです。あのイノイ州のシカゴからカリフォルニアのサンタモニカで通じるあの国道を2人の青年が旅をするという、それで歌の中にそのところどころの地名が全部入っているんですね。でこれも毎週楽しくて見てたんですね。で1966年にアメリカに旅行する機会がありまして、あのニューヨークからずっとロサンゼルス、サンフランシスコまで、行ったんですけども、その時にグレーハンドバスで横断したんですね。そうしましたらさ、あのシカゴからセントルイスに行く時にですね、やっぱルート66を通るんですね、はい、そのあの道路標識を見てすごく感激したんですよね。そういう思い出があるんですね。
そうですか、それはいい思い出ですね、はい、あそうですか。あのこの後伺おうと思った話、お話の中にも出てくるのかもしれません。あの話を続けて伺います。あの先ほどあの大学時代のお話を伺ったんですが、はい、私にとってはあの卒業後方向転換という感じがするんですが、はい、あの申し訳ない失礼な言い方なんですが、アメリカに渡られて宝石学の勉強されましたね、はい、これはどういういきさつだったんですかね、はい、
あの大学4年の時に父の知人で、沖縄で、宝石業をされている方がいまして、その方のところに遊びに行ったんですね。そうしましたらあの研究室で使っている、高周波カッターをあの宝石をカットするのに使ってたんですね、
はい、
あこんなところで同じようなものを使ってるってちょっと興味がありまして、それでいろんなものを見せてもらっているうちに、あの綺麗な宝石を見せてもらってですね、あこういうものを扱って仕事をしたいなと思ったんですね。それが最初 の始まり でそこの社長からもし興味があるんだったら教えるから来いって言われまして、それで沖縄に卒業してからあの復帰前の沖縄に行ったんですね。であの1970年の頃だと思います。でそこで2年間勉強したんですけども、いろいろ教わったんですね、まあ作ることも教わりましたし、まあ、宝石の色派も教わりましたし、まあ、栄養的なものも教わったりしたんですね。それであのその時に、アメリカで資格を取れるという話を聞いて、はい、これからはその資格というのは要するに鑑定とか鑑別とかっていうそういう資格なんですね。それでこれからはそういう勘とか経験ではなくて、科学的に検査をしてそのものをきちっと、評価するというか査定するというのは必要じゃないかなと思いまして、それでそこを2年間で、まあ沖縄をですね、辞めて帰ってきた時に、すぐにアメリカに行きたいということでアメリカに行ったんですね。
あのすごいなって感じがするんですが、はい、今高周波カッターのお話が出ました、はい、で電子工学科で、はい、卒論も書かれて実験もされていますので、はい、いろんなことをされたと思うんですが、そういうことがこれから伺うあのジュエリーの勉強ですとか、はい、あるいは資格を取得するときに相当あの関係あったり役に立ってるってこともあるんでしょうかね。
そうですね、まず最初に1ヶ月間はダイヤモンドの鑑定という勉強をして、それで資格を取るんですね、まあ、資格というかダイヤモンドを卒業して、それで次にカラーストーンという、まあ、一般的に言う色石ですね、ルビー、サファイア、エメラルドという色のついたもの、それの鑑別をするんですけども、もう毎日毎日その鑑別いろんな石を見ていくわけなんですね。それ最後に試験がありまして20個出てくるんですね、はいはい、で文系の方は見た瞬間にあこれルビーだなと思うと、例えば分光分析をするとそのルビーのラインが見えてくるような感じがするんですね。まあ、私はイマジネーションラインとか言うんですけども、6300、6600、6900にその、クロミウムの入っている線が見えるんですね。それで、それが見えたような気がして、それでルビーと書いてしまう、
はい、
ですから先入観念で決めてしまう部分があるんですね。でも工科系の大学を出たことの良かったっていうのは、やはり一つでも データが違う、例えば屈折率とか比重とか分光分析とか二色性とか諸々 の検査をしてですね、で一つでも違ってると全部取り直す、それで再度見るっていう、そういうことがやっぱり高架系の客観的に見るという特徴かなと思います。
そうですか、はい、大学時代の研究室ではどんな研修をされたんでしたっけ。
はい、はい、ゲルマニウムの PN 接合によるトンネルダイオード効果というんですが、今言われると何だったかなと思うような感じですね。ただ苦労したのは、その PN 接合に金線を接続するんですが、はい、それを窒素の中で、データを取るんですが、入れた途端にその線が外れてしまうとか、そういうことがあったんですね。ところがアメリカから帰ってきてテレビ見てたら、コンピューターでロボットがポッポッポッポッって接続してるのを見て、なんだやってたことだと思いますね。それだけやっぱり進化してた4年間っていうか、
そうですね、は
い、
当時はそれでやんなきゃいけなかった
わけですね。そうです、
はい、そうです。でもそういう地道な実験なり継続なりしながら、はい、卒業論文書かれたん
です。そうですね、はい、
すごいな。そうですか、そうですか、はい。でちょっと素人のご質問で申し訳ない、はい、今のご説明でですね、鑑定って言葉と鑑別って言葉が出てきました、はい、どんなふうに違うんでしょう。
鑑定というのはですね、ダイヤモンドであるということが前提なんですね、
はい、
その中で、等級をつけます、
はい、
色とか、内包物傷ですね、それとカットとか、重量とか、まあ、それ 4C っていうんですけども、
4C がありますね、
はい、カラット、カラー、クラリティ、あとキャラットですか、
キャラットですか、
はい、その4つでもの C でもって評価するということなんですね。それは鑑定になります、はい、で鑑別はその色石ダイヤモンド以外で、それが本物か、要するにナチュラルのものか、合成石か、偽造か模造かっていうものを検査するんですね。それ先ほど20個の石を、
はい、
検査するということが試験でありました、
はい、
これは20個のうちですね、取引の問題もあったりして、それ引っかかって1個間違うと95点じゃなくて0点なんですね、はい、ですから
完璧
です。 100% じゃないといけないんですね。
そうですか、
はいはい、それでその試験を3回落ちると、あなたはもうレジデンスっていう学校じゃなくて通信教育に参りなさいって言われちゃうんですよ。それだけ厳しいんですね。
そうですか、そうですか。そうしますと、さっきプロフィールでご紹介しました、GIA の GG でしたっけ、はい、その両方ともできる資格なんです。
そうです、はい、
そうですか、そうですか、はい、でその他にデザインコースであったり、はい、真珠の鑑別コースでしたっけ、はい、なんかも卒業されたんですね、はい、そうですか。それではこの後帰られて、
はい、
すごいですね。若い時にもう一つ会社を起こされたんで、その話を伺いたいんですが、はい、ちょっと時間がないんで手短に伺いたいんですが、はい、帰られてすぐぐらいに今のインタージェムを、
1974年に帰ってきまして、その年にイギリスにちょっと、先ほどおっしゃっていただいた英国宝石学協会の FGA っていうタイトルをもらいに授与式に行ってきました、はい、それで帰ってきてから3月まで、やっぱり習ってきたこと、要するに鑑定とか鑑別ですね、そういったものをやっぱり仙台の皆さんに知っていただきたいという思いから、鑑定鑑別の会社を立ち上げたんですね。はい、
そうですか、そうですか、そうですね、その辺のお話で佐藤彦さんの会社のインタジアムのホームページをずっと見せていただいたら、はいはい、関心のあるというんですかね、興味深い言葉がいくつか出てきたんで、はい、それを伺おうと思ったんですが、はい、ちょっと時間が足りなくなりましたんで、今回これで一回打ち切りまして、はい、次の時にジュエリーリフォームの話とか、はい、つながりの話だとか伺いたいと思います、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます、はい、
それではここで、一番町ロビーから東港内区一番町ロビーからのお知らせがございます。一番町ロビーの佐藤弘子さんにお願いします。
1階ギャラリーでのイベントのご案内です。9月23日金曜日から9月28日水曜日までは、まるごと仙台城下町百景一番町ロビー展を開催します。百景画家土橋誠史さんが5年間に描き上げた仙台の名所の水彩画を展示します。また期間中の9月25日日曜日14時から2階ホールにて特別講演会も開催します。9月30日金曜日から10月5日水曜日までは、第7回荒浜アカデミア震災で人が住まなくなった荒浜の土地活用のパネル展を開催します。東日本大震災での大津波で危険区域となり人が住めなくなった仙台荒浜の土地の新たな使い方について、荒浜の再生を願う会の方々が中心になって活動した内容を紹介します。続いて2階ホールでの市民公開講座のご案内です。9月23日金曜日18時から、英語資格を取ろう TOEIC 対策講座と題し、東北工業大学共通教育センター鈴木淳准教授が講演します。9月30日金曜日18時から、リスクある環境と私たちの生活、通学路の安全を推進するためにと題し、東北工業大学教職課程センター小川和久教授が講演します。たくさんの方々のご参加をお待ちしております。イベントの詳細は東北工業大学のホームページをご覧ください。お知らせは以上です。
ありがとうございました。東北工業大学一番町ロビーからのお知らせでした。次の回も佐藤郁夫さんからお話を伺いますが、実は今日伺おうと思って伺いませんでした。会社の話でジュエリーリフォーム、あるいは会社のスタンスなんでしょうかね、佐藤郁夫さんのスタンスなんでしょうか、人と人とのつながりですかね、縁ですとかつながりですとか、そのあたりを お話を伺おうと思ってます。それからもう一つ、佐藤郁夫さんすごく珍しい貴重なコレクションをお持ちなんで、そのお話を伺います。じゃまた来週をお楽しみに。ご案内は吉田明宏でした。